241ページをご覧ください。カッコ7、地域密着型通所介護における人員配置。丸1、生活相談員の配置基準についてご説明します。当該サービスにおける生活相談員の配置については、地域密着型通所介護の提供日ごとに、地域密着型通所介護事業所におけるサービス提供時間数に応じた配置が必要です。運営指導等で生活相談員以外の職務に従事する従事者がいるが、生活相談員とそれ以外の職種の勤務時間が明確に区別されておらず、サービス提供時間数に応じた生活相談員の配置が確認できない事業所が多く見受けられます。以下の事例を参考に、生活相談員の適切な配置に努めてください。また、サービス提供日に生活相談員として配置しているものが、有給や病気などで休んだ場合にも配置が必要です。配置できなかった場合には、基準違反となりますので、急な欠勤等に対応できるように、あらかじめ事業所内の体制を整えてください。丸2、看護職員の配置基準についてご説明します。利用定員が11人以上の地域密着型通所介護の運営にあたっては、単位ごとにもっぱらサービス提供にあたる看護職員を1人以上配置する必要があります。当該看護職員は事業所の従業者により確保することに加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保することも可能です。具体的な取り扱いは次の通りです。あ、看護職員を事業所の従業者により確保する場合、提供時間帯を通じて専従する必要はありませんが、当該看護職員は提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとします。い、看護職員を病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保する場合。1、看護職員が事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う。2、病院、診療所、訪問看護ステーションと事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図るものとする。のどちらも満たす必要があります。上記、あ、いのいずれの場合も看護職員は事業所に配置する必要があり、連携を図っているだけでは認められません。また、実利用者数が10人以下の場合であっても、利用定員数が11人以上の営業日には、看護職員の配置が必要になります。看護職員の配置基準を満たさない場合、人員基準欠如による減産に該当する場合があります。また、人員基準欠如による減産に該当しなくとも、運営基準違反となりますので、十分ご留意ください。242ページをご覧ください。カッコ8、総合マネジメント体制強化加算についてご説明します。令和6年度介護報酬改定により、地域包括ケアシステムの担い手として、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取り組みを評価する、新たな区分が設けられました。当該加算を算定するにあたっては、利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて地域の行事や活動等に積極的に参加することが必要です。また、地域における活動が行われていることが確認できるように記録してください。地域の行事や活動の例は記載の通りです。事業所の所在する地域において一定の理解や評価を得て、地域を支える事業所として存在感を高めていくために必要な取り組みは、実際には地域の実情に応じて様々なものが考えられるため、あくまで例示となっています。 また地域における活動は一定の活動を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継続するために何が必要かということについて常に問題意識を持って取り組むことでも要件を満たします。これらの取り組みの確認はサービス提供記録や業務日誌等既存の記録等で確認しますので、必ずしも加算要件を満たすことを目的として新たに資料を作成する必要はありませんが、書類の整理をしておくようお願いします。